現在はですね、6月7日月曜日の朝5時37分です。まあ本来であれば、まあこの時間は会社に行く準備をしている時間ですけども、まだブライトナイトを収録できていなかったということで、まあ4時ぐらいに起きて朝から収録しています。とはいえ、まあ全部取り切れる気がしないので、とっとと始めたいと思います。それでは、ブライトナイトスタートです。2021年6月7日月曜日、アンカー、スポティファイ、アップルポッドキャストなど、各種配信プラットフォームでお聞きの皆様、いつもありがとうございます。奈良県大和郡山市からお届けするブライトナイト、パーソナリティはブライトマンです。この番組は TBS ラジオで月曜日から金曜日18時から21時に放送されているアフターシックスジャンクション、通称アトロクをベースに、私ブライトマンが喋りたいことをただただ喋る番組です。まあ何でしょうね、ちょっとこの週末はあんまり気分が乗らず、気づけばまあこんな月曜日朝から収録している感じでございます。まあまず一つね、まだ反応できていないのであれなんですけど、金曜の21時15分からですね、リスナーの紙パンツドキドキさんとこうツイッターのねスペースでお話をする、なんていうんですか、まあラジオ的なものをですね、まあ毎週やるよと言って始めて、まあもう3週間ぐらい経つんですかね、もう1ヶ月ぐらい経つのかな、はい。ですけどついにですね、先週金曜日はですね、まあ私寝ておりまして、まあこれなんでかっていうと、会社で金曜日に夜勤をやる人の中で、まあ、尿管結石になった人がいてですね、尿管、結石になった人がいまして、でまあまあとてもじゃないけども会社に来れないと、まあそれぐらいね痛いものなんですね。僕はなったことないのであれなんですけど、でその日ね、昼は普通に仕事を僕していたんですけども、こんなね詳しく言うとね、もし会社の人が聞いてたら分かっちゃうんですけど、まあとてもそんなもの聞かない人たちしかいないと思ってますので、まあこのまま続けても聞きますけども、まあ、あ、じゃあ木曜日か、木曜日ですね、木曜日にそれがまあ尿管結石になった人が来れないってなって、でその日中に僕は働いていたんですけど、まあ、次の金曜日がね、夜勤に夜勤をすれば金曜日がこう丸々一日、まあ、夜勤明けということで実質休みみたいなもんになるので、まあ、俺じゃあもう今から帰って夜また来ますよみたいな言って、まあ自らねこう手を挙げて夜勤をやった結果ですね、まあ夜勤自体は全然、まあ20時から、多分11時ぐらいまで仕事してて20時からだったんですけど、まあ別にね、大したことはなく進んでいったんですけど、まあやっぱその、終わった後ですよね。まあ僕今までシフト勤務してる時は夜勤明けて、こう、まあ外遊び行ったりとか、家でなんかしたりっていう風にして、まあ、まあ、3連休をフルに、こう、毎週ちゃんと使ってやろうと思ってです。まあ、要は、夜勤明けだとね、どうしても眠くて寝ちゃったりすることも多いんですけど、まあ、それやってると、無駄にこう、休みが進んでいってしまうので、まあ、何かやってやろうっていう感じで、いつもは動いていたんですけど、まあ、それがね、まあ、久々でもできるだろうと思って、いたらですね、まあ、見事にですね、16時、まあ、15時ぐらいかな、15時ぐらいに多分もう意識がなくなり、まあ、僕ね、寝るときは基本的に寝るぞって言って寝ることはね、なくて、基本的に、なんていうんですかね、そのまま世界からフェードアウトしていくというスタイルをとっているんですけども、 今回それが15時ぐらいに来てしまってですね、まあ、なので気づいたらもう夜中23時ぐらいだったと思うんですけど、いやこれ閉まったなと思いつつそのまま二度寝をしていました。もうね、ほんとしょうもないんですけど、でもなんかね、大体そういうことするした後ね、気まずくなって僕はこうツイッターから姿をね消すんですけど、今回もねそんな感じで、まあ、あと単純にね、もう一個僕的に落ち込むじゃないけど、ちょっと嫉妬してしまうようなこともあったので、こういろいろと、まあ、僕は嫉妬を燃やして行動できるタイプじゃなくて、嫉妬するとそのまま塞ぎ込んでしまうタイプなので、なんかこう浮上せずにね、未だにいる、まあ、まあこれをで投稿したらもう復活と言いますか、普通にツイッターやるとは思うんですけども、はい、ちょっとね喉が調子が良くないので、お茶なんかも飲みつつ喋ってるんですけど、まあ嫉妬の件は後々喋るのかな。はい、なんで今週、まあこれオープニングあんまり長くしたくないんですけど、まあそんな感じで寝坊して二度寝して起きた次の日は、カートをね、カートに行きました、乗りに。まあ、カートって、まあ、遊園地にあるようなゴーカートではなくて、本当にそのレースができる、まあ、僕が好きな F1 とかに乗るような人が、こう、幼い頃にやるカテゴリーの、まあ、もうちょっとこの、一般人でも乗れますよ、みたいな。チューニングがされているカートなんですけど、まあ本当に久々、小学生以来とかに行ったんですけど、面白くてですね、まあ一つそのカートはそのフルフェイスのヘルメットをかぶって乗るっていうのと、まあ車のね運転してる間は誰とも接触することがないので、まあなんでしょう、このコロナの中でも割と安全に楽しめる、なんて言うんだろうな、レジャーの一つなのかなとか思ったり、まあで来ている人も少なくて、なので結構快適に遊ばせていただいたんですけど、でもまあ久々にやったことで熱が入って、多分これは何度も何度も通っちゃうことになるのかなと。まあなんか会社の人とね一応行ったんですけど、なんかそのレースはね面白かったですよ。まあレースはしたことなかったので、僕は単純に乗らせてもらって走るみたいなことを小学生の時にしてましたけど、そうで、まあまたね、そんなに皆さん行きたい感じだったんで行くのかなと。まあカート結構奈良の生駒ってとこにあるんですけど、まあ、山あいなので、まあ、結構そのカートのコース自体もアップダウンがあってなかなかに怖い感じでしたけども、結構走れたんじゃないかなって思ってたんですけど、タイム的にはねそんなな内容だったんで、まあもうちょっとね頑張ろうかなと思います。まあ車つながりでいくと、今週は日曜日にね、F1 が開催されてまして、まあ日曜日っていうか木曜日ぐらいからね開催されてるんですけど、決勝が日曜日にあって、今回はアゼルバイジャンのバクーっていうところでね、の市街地コースを使ったレースでした。でまあ F1 をね見ている人もいないと思いますんで、まあ結果とかにも触れていっちゃうんですけども、まあ、予選はね先週のモナコに引き続いてシャルル・ルクレールっていう選手がフェラーリのドライバーなんですけども、まあ、去年一昨年ぐらいはねフェラーリ本当に絶不調みたいなシーズンだったんですけど、まあモナコぐらいからですね、なんかこうまあ今年割と復調の兆しなんか言われつつ、まあ優勝争いには絡まないだろうねみたいなことを言われてたんですけど、見事ねポールポジション獲得、2戦連続獲得して、まあ予選のねペースはなかなかこう一発のタイムっていうのはね 出せる車になってきたんだなと。まあフェラーリがねこう強いとねまた一つ盛り上がるので良かったなという感じで、まあ、あとは日本人ドライバーがね今年久々に走っていて、名前が角田勇気って子なんですけども、まあ、この子も若手ながらねずっとまあねここまでは開幕戦以降苦しんでいたんですけども、まあ、久々に7番手、まあ、自己最高グリッドからの、まあ、グリッドっていうのは要は何番目から走り決勝レースを何番目から走れるかっていうのを予選で決めるんですけど、まあ、それの、まあまあ、順位ですよね。1位、2位、3位、4位、5位みたいな。で、1位から順に走っていくんですけど、まあ、7番手と。まあ、今まではね、割と、まあ、20番手とか、そのあたりだったので、まあ、今回はね、マシンのセッティングとかもね、非常にうまくいって、調子良かったのかなと思います。まあ、決勝もね、まあ、結構混戦、まあ、市街地なので、普通のコース、レースをするコースと違って、まあ、要は公道をね、その国の公道を走るので、当然、その、レースに向いている、こう、車幅感覚ではない箇所もいっぱいあってですね、本当1台通るのがやっとみたいなところもあって、やっぱその影響が、こう、まあ、フルの力をね、出して走っていたりすると、壁に当たって、こう、レース中断なんかもね。あって、決勝レースも本当5回ぐらいなんだフルで走れない状態になる、まあ、先導車がの後ろついて回らなきゃいけなくなるですね。こうセーフティーか木旗がね振られたりとか、もう完全に今レースしないでくださいねっていうレッドフラッグって赤旗が振られたりとか、結構ね品質するコースなんですけども、今回もね5回ぐらい出てましたね。なのでまあどんだけねこう他のチームに差をつけてもこうそういうのがあると途端にこう全然タイム差がなくなってしまったりとかですね、非常にこう1位を走ってる人にはなかなか厳しいレース展開にはなっていたんですけども、まあ途中ねそのフェラーリのドライバーはまあ決勝はですね、なかなかやっぱりその一発のタイムを出すのはいいんですけど、ずっとそれを50周も何十周もこう繰り返すことはですね、なかなか難しいマシンでして、早々にね、1位から落ちちゃったんですけども、まあ、レッドブルというですね、チームが、まあ、最近こうずっとメルセデスというチームの、まあ、後陣を排してこう、ね、ずっと2位みたいなポジションをね、配していたんですけども、こう今年はねすごく調子が良くて今回もなんとかね1位2位というところまで、まあ、だから2台がこう上位独占して走っていたんですけども、片方がね途中まあタイヤもですねずっと走っているとまあなんか圧力がかかったりでパンクとかしちゃうんですけど、まさにその1位のドライバーがね今選手権でこうワールドチャンピオンをね争っているドライバーなんかがですねパンクしちゃって途中で離脱して、もうかなりフラストレーション溜まってる感じでタイヤを思いっきり蹴ったりしてたんですけども、まあ、そんなね波乱のレースの中、結局その優勝したのはそのレッドブルっていうチームの、まあ、その優勝争いをねしているドライバーの同僚の、まあ、セルジオ・ペレスっていうですね、メキシコのドライバー、まあ、去年ね初めて F1 で優勝したドライバーで、今年ねまた2勝目ということで、なんかこうなんて言うんでしょうね、今年のレッドブルのこう勢いを象徴するようなレースになったんじゃないかなと思います。まあ、角田もね7位で始まって、最終的にまあ抜けることはなかったんですけども、まあ途中ねなんか5位6位とかまで行ったんですけども、まあなかなかこうずっとね走っているとそうもうまくはいかずね、でも7番手でゴールしてましたんで、まあなかなかいいレースをしたんじゃないでしょうか、この最近の中ではね。はい、といった感じでね、週末は車尽くしな私でした。まあ車といえばその3 チェル家と、まあ、真の反乱を見まして、まあ、それもね、あの割とこう車がこうなんていうんですか、一つ、まあ、キーアイテムってわけじゃないですけども、車からこう派生するお話でもないか、でもまあ車がね基本メインでこう出てくるので、まあ、本当に週末は車尽くしな本、この1週間週末って感じでしたね、ブライトマン。はい、そんな感じでございます。まあそんなこんなで進めてね行こうかなと思っております。まあ振り返りもちょっと時間がないのと、今週は力が及ばずといいますか、乗らず、あの気持ちが乗らなくてですね、中途半端な形にはなってるとは思うんですけども、聞いていただければなと。まあね、今週またね元気にやっていきたいなということで、こう景気づけのね一つとして収録させていただいてますので、何卒ご容赦くださいということでね、振り返りの方これから始めていこうと思います。ここからはリスナーフューチャー&パスト、パスト編。私ブライトマンやリスナーさんがトロクへ送り、読まれなかったメールとともに振り返りを行い、メールの供養を行うコーナーです。今回は、まあ、2021年のですね6月の違いますね5月の31日から6月の4日までのアトロクを、まあちゃちゃっと振り返っていこうかなと思っております。ということで、まずは5月31日月曜日の熊崎和人アナウンサーがパートナーの日ですね。で、まあこの日ね、あのスタープレイヤーズ事務所の、まあ、歌丸さんの事務所ですけども、あのいつもリモートやるときはこちらからね、リモートで参加してるんですけども、 Wi-Fi の調子が悪いってことで、スタジオに駆けつけて、今回は生というか歌丸さんもスタジオに参上という形でお届けしてました。で、本当に5分でつけるぐらいの距離にあるらしくて、なかなかこうそういうところでも電波次第で、まあ電波のね仕組みが私は分かってませんけども、こうやって電波を使ったラジオを聞いているわけですけどね、あのそんな距離でもねこうやって Wi-Fi がね一つ良くなければ難しい環境になっちゃうんだなということを思い知らされました。まあ、あとね週末に日本ダービーがあって、まあ、ちょっと前にね POG 特集ということで、あの競馬について、ね、結構熱く語って歌丸さんもねのめり込んでいたので、それについてね、熊崎さんからのお話を聞いたりしながら、あの楽しいオープニングをねお届けしておりました。まあ、あの歌丸さんはね JRA のネット購入ができなかったらしくてですね、まあ、これもちろん事前準備をすればっていう話なんですけども、確かにそのあのビギナーからするとですね結構めんどくさくて、あの以前僕実家に帰った時に母親に同じようにその設定をしてほしいっていうことでやったらですね、その何銀行も決まっていたり、あと JR なその競馬もいろいろこうなんていうんですか、種類地方競馬とこう中央競馬みたいなものがあって、まあ、それぞれそれでまたそのアプリが変わったりしてですね、意外となんかこうなんて言うんですか、まあもちろん門外漢なことに対しては何でもそういうことなんだとは思うんですけども、大変だなっていうのは僕も感じましたんで、非常に共感するところでした。はい、あとはですね、まあそんなものかな。はい、でカルチャートークの時間は月1レギュラーのスーパーササンゴマシンさんが登場して、まあ本業であるプロレスについてのまあ相談をしにいらしていました。でなんかまあ今回の相談っていうのはこの週末にあったのかな、まあなんかその笹団子さんが埼玉スーパーアリーナで開かれる大会に参加するにあたって、まあそのマッチングが決まっていなかった、マッチングって言うとあれですけども、要は対戦相手がね決まってない状態で、じゃあこういう場合は割とその、まあ、殴り込みみたいな感じでなんかそのまあ対戦を申し出るみたいなのが多いらしいんですけども、まあ、今回で言うと僕がこれはこう攻め込んだ方がいいのかなみたいなことで、その笹団子さんがしかも先輩にねこう対戦要求をするみたいな、こう何やらいろいろ画策していたみたいでですね、 その相手というのがどこに行ったかな、どっか行っちゃったな。まあとにかくですね、非常にこう、まあこんな言い方をしてしまうとあれなんですけども、王道なこうプロレスラーの、まあでしかも大先輩の方に、まあ、杉浦隆さんありましたね。杉浦隆さんって方に今挑戦しようと。でしかもこれも、まあ、一つ乗っかっていて、なんかその杉浦隆さんと、あとまあ桜庭和さんがですね、まあ、今プロレスでなんかまあ結構一緒になって、ね、戦ってるらしいんですけども、まあ、その2人がこうファンの方からねいただいたベルトっていうのを大事にしていて、これをかけて戦うっていうのをこう申し出るのはどうかっていうのを歌丸さんにね相談しに来る回だと。まだ要はなんかその全然関係のない歌丸さんにこう責任をなすりつけるじゃないですけども、何か言われた時に歌丸さんに言われたんでっていうね、こう言い訳を作るために、まあでもそれもね一つこうなんていうんですか、面白くさせようというね、笹団子さんのね、なんていうんですか、パフォーマー気質なところがやらせたことなのかなと。でこれツイッターでね、実際その、 杉浦さんと桜庭さんにこう試合をね申し入れる姿なんかも、まあ皆さんもしかしたらね、もう結構な方がハシピーとかがねリツイートしていたので見てる方多いとは思うんですけども、ぜひまだだよって方は探してみてください。まあどうやって探すのか、多分橋本プロデューサーはそんなにツイッターを活用していないので、橋本義文の、ツイッターを見ていただいて、まあそれでリツイートしてるのを見ていただければ、どんな感じで笹団子さんがね、まあ日頃ねプロレスをしている姿というのは我々なかなか見る機会は、それこそリモートプロレスぐらいでしかなかったので、特にこうプロレス熱心に見ていない方はぜひぜひその笹団子さんのねかっこいいところを見れるので見てみてください。はい。で、19時からのライブ&ダイレクトは豆腐ビーチさんがね登場。まあこの日はね月1レギュラーのオンパレードだったんですけども、でまあ今回もねクイズミックスということでお届けしましたので、ぜひぜひここはタイムフリーで聞いてみてください。そして、20時からのビヨンドザカルチャーは、まあ、ノーナリーブス西田豪太さんが、登場して、新シリーズですね、前回から始まった 80s ポップス戦国武将図鑑ということで、今回フィル・コリンズ編ということで、まあ、80年代をねかなり代表するアーティストであるフィル・コリンズさんについて、まあ、いろいろなね観点からお話しいただきました。で、まあ、先週もお話ししてたんですけど、ゲートリバーブっていうですね、そのなんかドラム の、 エフェクトを、まあ、発見したのがこのフィル・コリンズさんと言われていて、まあ、その僕ゲートリバーブと言われてもねピンとこなかったんですけども、そのこの特集の中で西寺豪太さんのバンドのノーナリーブスの楽曲を使ってより詳しくそのゲートリバーブっていうのはどういうものかっていうのを音で聞かせてくれるので、ぜひぜひここはね聞いていただきたいなと。ポッドキャストでもねその辺音は聞けますので、ぜひ聞いてみてください。まああとね、まあ細かいことは置いといてですね、そのこの80年代をあまりにも代表するあまり、そのダサいこう80年代アーティストの象徴みたいに語られることが多くなってしまったこのフィル・コリンズ、まあ、そういうはゲートリバーブとかを発見したり、まあ、そういう、ね、曲を作っていたっていうこともあって、なんかその80年代でこうなんていうんですか、一線級の活躍、まあもちろんその後もたくさんの人に聞かれるアーティストであったと思うんですけども、なんかその例えば全米1位の曲がそこでパッタリとやんでしまったりとかっていう、なんかそのなんていうんですかね、こう革新的なことをしすぎるあまり80年代という枠に、まあ勝手にねリスナーがこう閉じ込めてね、次の世代にこうフィル・コリンズをね こう受け入れなかったっていう、なんかそのなんかちょっとね悲しみとかも感じれて、なんかその僕はあんまりね洋楽のアーティスト、まあ邦楽のアーティストもそうですけど、音楽っていうものを知らないんですけど、なんかそういうドラマっていうのを聞くと、なんかそのね進化の歴史と、あとその裏に隠されたこう悲哀みたいなのが感じられて、なんかねあの西寺さんのね特集は毎回毎回こう考えるものがあるなっていう風に思います。なのでねぜひぜひ、まあ曲もかかるのでね、ドラムとかはポッドキャストでも聞けますけども、ぜひぜひラジコのタイムフリーなんかで楽しんでみてください。はい、といった感じでございます。で続いて、6月1日火曜日、宇垣美里さんパートナーの日ですけども、この日のオープニングは、まあ、あの愛しのショコラがね発売したっていうことで、あのそれについてオープニングでも語っていました。まああとはですね、長寿ギガ店のお話だとか、モンドリアン店が復活したよとか、いろいろとその美術関連のお話もねしていました。そんな感じかな。はい、で18時半からのカルチャートークは藤津亮太さんが、映画大好きポンポツさんというですね、あの今アニメーション映画がやってるんですけども、それについてのお話、まあ、おすすめということで、まあ、あの スポンサーのね入ってるコーナーではあったんですけども、まあ良さをねいろいろと語ってくださいました。でこのアニメ自体は、まあ、そのなんて言うんでしょう、映画プロデューサーの視点で描く内幕ものになっているらしくて、でまあアニメでそういうものを作るっていうのはなかなかこう珍しいよねってお話をしていて、でですね、まあ、とにかくその映画で映画を語る大変さ、難しさ、まあ要はその映画の中でこういう映画って理想だよねみたいなことを語っていくにあたって、でも実際にその語っている映画自身が、まあ、それを実際できているのかっていうところの難しさ、まあ、でこの映画はまさにそこをしっかりと描けていて、まあ、非常に優れた作品なんじゃないかなっていうふうに藤津亮太さんはおっしゃっていました。で、なんていうんですかね、あとこの監督がこう今まで描いてきた作品と今回描いた作品がまたこうちゃんとしっかりとつながってているというか、そのテーマが一貫しているねって話もしていて、まあ、割とこう自問自答する作品が今まで多かったらしいんですけども、今回もその映画の編集をするっていうの、監督なのかな、監督をいきなりさせられる、主人公がね監督をいきなりさせられるらしいんですけども、まあ、結局その映画を撮るといっても、結局そのそれが本当にいいのかとか、これもカットでいいのかみたいなことは常に自問自答していく作業ということで、まあ、それを、ね、しっかりあの自らが監督、あの映画を作られた監督がもともと描きたかった描いている、ずっと描いているテーマっていうのをしっかりこの映画というものに落とし込める、いい、まあ、作り方をねしていたんじゃないかっていうふうな、ね、話をしていました。まあ、あと後半のねこう編集シーンがかなりこういいということで、まあなんかね、あの僕は正直あんまりこう興味は湧いていなかったんですけども、この藤津亮太さんのねお話を聞いてすごく見たくなったなと思いましたんで、まあ僕の場合は奈良なので、郡山のね、大和郡山のサンシャインシネマでね一応やっているらしいので見に行こうかなと思いました。19時からのライブダイレクトは、サムタイムズのライブですね。でサムタイムズはこれすごいのが、そのイロリレコーズっていうところにあの所属していて、で、まあ、このイロリレコーズがとにかくすごくて、そのヒゲダン、オフィシャルヒゲダンリズムだとか、スカート、ホームカミングス、クロイなど、まあそうそうたる面々、そしてアトロクで、まあすごいいいライブをね繰り広げて来ているコメンツが所属するねレコード会社に所属しているということで、まあ、それを聞くだけでも間違いないっていうのが分かるんですけども、本当に聞くとですね、なんて言うんだろうな、これは確かライブ&ダイレクトメール送ってるはずなので、 あまあ読んだところでね、わからないので読みませんけども、非常に何て言うんだろうな、しっとりしつつしっかり乗れる、なんかこう体が動いちゃう、そんなすごくね心地のいいライブしてくださるので、ぜひぜひ皆さんもね、興味があったらラジコのタイムフリーで聞いてみてください。そしてですね、はい、20時からのビヨンズ・ザ・カルチャーは、鈴木みのりさんがねお越しいただいて、傑作ドラマポーズを通じて我々が学ぶこと特集ということで、ポーズってドラマをメインに置いておしゃべりはしているんですけども、割とその LGBTQ とか LGBTQ プラスとか、なんかその辺についてのこうなんていうんですかね、ざっくりとした、まあ、ざっくりともしてないかな、結構丁寧に我々にね教えてくれる特集だったなと。だからまあポーズの話はもちろんあるんですけども、それよりもこうなんていうんですかね、トランスジェンダーって何なんだろうとか、クイアって何なんだろうみたいなことを、まあ、今まで僕も結構ふわっとはしていたんですけども、しっかりと、まあ、その鈴木みのりさんがね教えてくれたということで、あとまたその鈴木みのりさんのその語り口っていうのがですね、非常に聞きやすくてですね、こういうことをね、まあもちろんいろんなところでお話しされてる方ではありますけども、アトロクにも本当に向いているなと、ぜひぜひね何度も何度も出てきてほしいゲストだなというふうに僕は思いました。で、まあ、このポーズ自体は、まあ、何が優れてるかなっていう話で、一つはトランスジェンダーの役をトランスジェンダーの人が演じる、でもう一つはスタッフにもトランスジェンダーの方が多いよっていうことで、まあなんて言うんでしょうね、まあ散々ね、その例えばまああんまり言うのはあれですけども、黒人の方が、演じる、まあ、黒人として描かれている、物語上描かれているものを白人の人が、まあ、こう肌を黒く塗って演じたりとか、まあ、あとはもその根本から、白人という設定に切り替えて行われたりとか、まあ、あとまあアジア人とかもそうなのかもしれないですけど、まあ、それの一つとして、まあ、こう LGBTQ プラスの設定が載っている役を、まあ、今までは割とこう、まあ、そうじゃない、まあ、普通の、普通じゃないですね、シスジェンダーの方が、行うことが今まで非常に多かったと。で、まあ、別にそれ自体が悪いこととかそういうことが言いたいんではなくて、まあ、そもそも例えばそういう、まあ、映画ってその、まあ、とんでもなく売れてる人ではない限りはこうオーディションとかがあるわけですけども、そのオーディションの時点からそのトランスジェンダーである人までこのお話が回ってこないらしいんですね。でまあまあそれは細かく調べていくと、まあその程度はあるとは思うんですけども、まあ何しろその何て言うんでしょうね、まあ、普通にこうアナウンスされてもおかしくないはずなのに、シスジェンダーの人っていうか、まあなんだろうな、業界でもその俳優の中でもそのなんて言うんだろうな、そのしっかりと認識されていないかったのかな、だからまあ要はで、まあ、あとその例えばトランスジェンダーの人でもそのシスジェンダーの中に溶け込んで、まあ要はトランスジェンダーではあるんだけど、その生きていくためにはシスジェンダーになじまなきゃいけないよねって言って、こう例えば隠したりだとか、まあトランスジェンダーをカミングアウトしていたとしても、あまりそういう、まあなんだろうな、そのそれをこうなんだろう、全面的に出して活動をしない人が多く、まあそういう人はもちろんそういうところに呼ばれる可能性もあるんですけども、そのトランスジェンダーであることをこうなんて言うんだろうな、出してっていうと変ですけども、そのようなトランスジェンダーとしてこう胸張って生きている方っていうところにまでこう オーディションの情報が届かない。でしかもまあ届いてたとしてもそういう役を蹴られてしまうっていう現状がある中で、このポーズはまあその出てくるそのなんだ、キャラクターはこういう LGBTQ の方がほとんどで、しかもしっかりとそういう、LGBTQ の方が演じてるっていうのはすごく一個大事な作品になっているという話ですね。でまあなかなかまだまだそういう作品は多くはないみたいですけど、まあ、こうやって一つね、今一大こう市場でもある Netflix でこういうドラマをやっているっていうのは、まあ動きとしては僕も大きいことなのかなっていうふうに思いました。でもなんかそのこの当事者じゃなければしちゃいけないって言われてる風に感じてしまう人もいると思うんですけど、まあ決してそういうことではなく、まあ例えばそのまあツイッターでね見たところ、そのまああんまり名前を出すのはあれですけども、その役者というのはそのいろんなものになれるんだと、なのでまあそういうことで制限をかけていくのは反対だっていう方もねいるらしいんです。でまあこれって多分現状を知らなかったり、まあその役者ってものは何にでもなれるんだから、そうじゃない人はこの役はできませんよっていう制限をされることに対する恐怖だと思うんですけど、じゃなくてまあ そもそもそこの土台にすら上げてもらえない人たちがすごくいて、でそれが別に技術とかだけでなく、なんかその差別的に排除されてしまっているってことへのこう想像が、まあ、できていないというか、まあもしかしたらできづらい世の中になってしまっていたってことで、そういうことを言ってしまう人もいると思うんですね。で、まあ、まあだからといってなんかこうそれはね、まあ指摘と言いますか、実はそういうことではなくてっていうのを丁寧に説明されても、まあなかなかこうなんていうんですかね、それでもまあね自分の仕事ではあるわけだから、なんか制限されてもなっていうところはあると思うんですけど、うん、なんかまあ難しいところであると思うんですけど、逆にまあね、もっと簡単に、ね、なんかそういうもうみんながに開かれているっていう状況で行われる、まあだからそういう役者の方がねそうやって感じることがいい悪いじゃなくて、そのなんていうんですかね、選ぶ側がもっと意識を変えていかなきゃいけないことなんだなっていうふうに僕は思いました。あとはそのスタッフにもね、それは言えることで、もちろんその今回のポーズっていうドラマはスタッフについてもしっかりとそういうトランスジェンダーの方が多く入っているということで、まあ本当にこれから何をしていこうということが明確に表されたドラマ。その外、まあさっきのポンポさんではないですけども、そのドラマで描かれていることと実際それが作られているってことのなんかこう整合性がしっかりと取られている作品なんじゃないかなと。僕はねまだちょっと今回のタイミングで見れてないですけども、ここからこうねちょこちょこと見ていけたらなと思いました。あとはですね、それインターセクショナリティというですね、考え方があるみたいで、それについては僕詳しくは僕が語るとね、さっきみたいに言葉がこう出てこなかったりするので、しっかりとその理解するためにですね、ぜひこの特集はもう本当に興味ない方とか、あとは例えばこういう言い方したくないですけども LGBTQ に、まあ、理解ができないと思っている方もぜひぜひね聞いていただきたいなと思います。もう別に聞いて理解してくれとかじゃなくて、本当こういうこともあるんだぞっていうのを一旦聞いてみるっていうことも大切だと思って、でしかもその鈴木みのりさんの語り方は本当にそのなんだろうな、そういう人でもしっかりと聞ける内容になっていると思いますんで、ぜひぜひ聞いてみてください。一旦お茶を飲ませてください。はい、どんどん時間がなくなってきたんでね、いきますよ。6月2日水曜日、日比真央子アナウンサーパートナーの日ですけども、 この日はですね、まあ、マイゲンマイライフが水曜日収録なことが多いということで、この日まで歌丸さんはこうスタジオに参上してアドロクを行っていました。で、まあ、とにかく眠いっていう話をしていて、まあ、何でしょう、原因的にはバイオハザードの2周目をやってるっていうのも非常に大きいって話をしてました。で、あと、ね、日比さんがねプッシュしたい話ってことで、高校演劇のねお話をねまたされてました。で、なかなかその総文祭とかなるとねまた別らしいんですけども、そういう時期じゃなくてもういろんな大会は開かれていて、でそれがね去年は軒並み中止になってしまったりしたんですけども、今回はその、クラウドファンディングとかね使って大会ができたりとか、まあ、あとはその T シャツについてのねお話ね、その返礼品として T シャツが送られてきたらしいんですけども、その日比さんがその高校生が作った T シャツってものが好きらしくて、でその辺の話から、まあ、こう捨てられない T シャツのお話に移行していく感じがまたね面白かったので、ぜひぜひ聞いてみてください。そして18時半からのカルチャートークは森崎ウィンさんがですね登場して、まあ、今回フライトというですねあのアルバムを出されたということで登場されました。で、まあ、とにかくですね、あの曲もかかったりするので、ぜひぜひ聴いてみたい、いただきたいですし、森崎ウィンさんのね、本当に、なんて言うんだろうな、人柄の良さがね、毎回そうですけども、なんて言うんだろうな、しっかり語るというよりかは、本当に、その歌丸さんの褒めに対して一喜一憂、まあ、一喜一憂というか、もう一喜、前期と言ったらいいですけども、ずっとその喜びが爆発している感じが、こうたまらなく可愛いので、本当にね森崎ウィンさんって話を聞くとどんどんどんどんそのアトロクに登場するたびに好きになってしまう。で、なのにこう曲になるとねバシッとこうかっこいい感じがね、本当にずるい男ですよ本当に。まあ、あとはその一個ねアトロクファンとしては嬉しいのは、アコースティックね、もともと考えていたらしいんですけども、今回そのアルバムにアコースティックバージョンで撮られてる曲が入っていて、それはまさにそのアトロクね、この間出た時に宮野源人さんと アコースティックスタイルでライブしたんですけども、それが完全にきっかけになっているよって話をしていて、何やらね、こう、番組ファンとしては嬉しいところでございます。で、あとね、ちょっと重たい話にはなってしまうんですけども、カルチャートーク、冒頭で、まあ、森崎ウィンさんの一つねルーツであるミャンマーのね最近の情勢について、まあ、しっかりとこのなんでしょうね森崎ウィンさんの口からこう聞く、なんかそのなかなかね語りづらいこととかもあると思うんですけども、なんでしょうね、こういう方からの切実なね、まあその要はご家族もミャンマーにいたりするので、なんかそういうお話を聞くと、ああ、こう地続きに、ね、本当に、まあ、もともとね、そのニュースを聞くだけでリアルに感じなければいけないことではあるんだけど、なんかよりこう、ああ、本当に起きていることで、でしかも本当にこう、早く解決してほしいなっていうような問題だなっていうふうのは、が伝わってきて、本当になんかその、わざわざ聞くことじゃなかったかもしれないですけど、今回のタイミングでね、聞いてくれて、いろんなことをそして語ってくれてねありがたいなっていうふうに僕は思いました。で、ですね、19時からのライブ&ダイレクトは踊ってばかりの国のライブでしたね。で、今回アルバム、モアナを発売されたってことで、まあモアナを引っ提げた、これライブ音源だった気がするんですけども、はい、ぜひぜひラジコタイムフリーで聞いてみてください。まあ、この日はねずっとラジコのタイムフリーで聞くのをおすすめするんですけども、で20時からのビヨンドザカルチャーは、アニソン界の最後の秘境デジタルトリップ特集ということで、アメリカンバッドボーイさんという方がですねもう長年こうなんていうんですか、わー言い方が出てこなくなっちゃった、でもこう人生をかけてこう探していく、なんか追求していく、なんか一つのねカルチャーとしてこうデジタルトリップというものをね追っかけてらっしゃるらしいんですけども、まあ、何かというとそのアニソンをカバーすると、でそのカバーがこうシンセサイザーで カバーされてるって一つこう独特なね音色の音楽と。で、まあこれの原因っていうのも面白くて、どこだったかな、日本コロンビアって言ったかな、がそのアニメがとにかく、まあ、宇宙戦艦ヤマトだとかマクロスガンダムみたいなその辺のおかげでアニソンがねこう盛り上がっているんだけども、一枚噛むきっかけがないということで、あ、まあカバーならいいんじゃねえかっつってこうシンセサイザーをね使ってなんていうんですか、こうアニソン界に殴り込んだ一つのこう痕跡みたいなものっていうお話をねされていて、非常にね面白かったし、なんか僕はあんまりこうシンセ音源、あとまあなんかそのゲーム、なんか僕からするとこうゲームっぽい音なんですね、ピコピコな感じとかシンセの感じとかも、なんかそのゲームボーイとかファミコンとかその辺の音楽の感じなんですけども、あんまりこうピンとこない音楽分野だったんですけど、やっぱ面白いですね、こう体系立ててというか、あのしかも原曲と比べて聞いたりするとより面白かったなっていうふうに僕は思いました。ぜひぜひね聞いてみてください。あとあれですね、その月曜日のフィル・コリンズ特集ともつながる、あの一緒なんですけど、先週のねあの TR808 の特集してましたけど、あの辺とすごいこう近しいお話、あの要はそれが使われている楽曲たちということで、非常にあのミディで作ったりとかね、なんかその辺がリンクしてくるので、この流れはねあの完全にこう作られているとは思うんですけども、うまい流れだなというふうに感心しました。あとはまあそんな感じかな、はい、そんな感じでございます。で、木曜日ですね、6月3日木曜日、うなえりさんアナウンサーパートナーの日ですけども、この日はですね、18時半からのカルチャートークは世界的ゲームリーグオブレジェンドの大会日本の実力はということで、ジニさんがね登場されてお話しされてましたけども、ランキングで見ると最下位らしいんですね日本。でもこの間大会でね、いい線いっていたと、まあ、準優勝したのかな、なんかその韓国のねプレイヤーたちがとにかく強いらしくて、今回も優勝したらしいんですけども、まあ、一つその韓国が強くなる要因としては、ネカフェがすごい普及してると、日本と比べて圧倒的に数が多いんですけど、しかも、1時間50円ぐらいで利用できるってことで、でしかもその50円で利用できるマシンが、まあ、結構なスペックであったりとか、まあ、やっぱその土台が全然違うなと、まあ、あとはそのなんだろうな、リーグオブレジェンドみたいなゲームにあんまなやっぱ馴染みがないのかなって、あのまあパソコンゲーム自体に馴染みが僕はないですけども、そんなにやっぱ周りでもやっていたって人はここまで、あのこの大人になるまではあんま聞いてこなかったし、まあ、リーグオブレジェンドにも僕実際触れてなかったりするんですけど、でもなんかそのね、あのここ数年こうメキメキとね日本も力をつけてきていると。でなんか一つね聞き捨てならないのかったのが、アメフトに近いと、まあとにかくその役割が明確に分かれていて、でさらにこう陣取り合戦みたいなゲームであるっていうのがこうすごい近いよねって話をしていて、そうやって聞くとね、やりたくなってはしまうんですけど、まあねそれは全然やってみたら、ただそのゲームの役割がって話なだけなので、違うと思うんですけどね。でもなんかその気になったりはしました。まあパソコンね、ゲームっていうのは導入がまずそもそも大変だと思うので、まあなかなかね、手を出す機会は少ないとは思うんですけども、これ聞いてね、面白そうだなって人はぜひぜひ、リーグオブレジェンドやってみたらどうかなっていうふうに思います。はい。あとは、6月3日は、19時から、ライブ&ダイレクトは、なんだっけ、これ。カルメラさんですね。はい。カルメラさんのライブ。これね、最高だったんで、ぜひぜひ聞いてみてください。僕もね、メール送ったんですけども。カルメラやばいっすね。と。音楽の額がこれでもかというほどに感じられるグルーヴにメロメロです。歌丸さんがサンセットライブでよくお会いするというお話をしていたので、勝手に頭の中だけ海辺に飛ばしてみたのですが、想像するだけでも最高すぎます。夕日とさざ波が見えてきました。あとソロに入る前の掛け声が可愛すぎました。これから夜勤なのでたくさん元気もらえて嬉しいです。ありがとうございます。ということで、本当にね、すごく楽しい ライブになってますんで、ぜひぜひあのタイムフリーで聞いてみてください。で、20時からのビヨンドザカルチャーですね、クラベースラさん登場してウォーキングシミュレータートーク集ということで、まあなんだろうな、僕がイメージしていたのは本当にただただ歩いてる感じだから、まあ言ってしまえばちょっと動物の森に近い、まあ動物の森の、何もすることがないバージョンみたいなイメージだったんですけど、っていうよりかはどちらかというとニュアンスだけ捉えるとちょっと謎解きゲームみたいなのに近いかなと。まあでも別に謎解くというよりかはその世界の痕跡をたどっていく、まあ一番言われていたのはウォーキングシミュレーターのゲームは割とその室内を探索するゲームが多いよと。で、まあ要はその家族の痕跡を見ていったりだとか、まあ、その人の、プレイヤーになる人物のこうキャラクター像をこう拾っていくみたいなところっていう話をしていて、あ、なるほどねっていうふうに僕は思いました。まあでもなんかこうなんて言うんだろうな、僕はあんまり心の機微を救うことは得意な方ではないんですけども、なんかねゲームでそういうことを体験するっていうのも良さそうだなって思って、なんかね手頃にできるのがあればやりたいなとか思ったり、どうなんですかね、スマホゲームとかでもあったりするんですかね、その辺わからないんですけども、でもまあウォーキングシミュレーターね、なんかこうなんて言うんですかね、今までのクラベさんが言っていたクラ散歩のもう一個さらにこう濃いお話が聞けたなって感じで面白かったです。ぜひぜひ皆さんもね、聞いてみてください。で、6月4日金曜日は歌丸さん3時間いる日でした。で、山本アナウンサーがパートナーの日ですけども、6時半からのムービーウォッチメンはペトルーニャに祝福を、まあ、今週あたりからいろんなところでも見れるようになってると思いますんで、ぜひぜひ皆さんね、これを表を聞いてでも、それか見てから聞くでもいいので、ぜひぜひ映画見てみてください。19時からのライブ&ダイレクトは5人組ロックバンドオドルが登場、20時からの、ビヨンドザカルチャーはフューチャー&パストということで、映画監督スクリプトドクターでもおなじみの三宅龍太さんが登場して番組の振り返りをしていました。で、いただいていたメールを読むのを忘れてしまったのでここで読もうかなと思います。今回は、シアター151にもらっていたメールなんですけども、ユーフォニアのびりしまさんですね。この度私のポッドキャストが別冊アフターシックスジャンクションに紹介していただけました。これもみんなアンカーのアクビリを使えば割と簡単にポッドキャスト配信ができることをブライトマンさんから教えていただいたおかげです。感謝です。いや、そんなことね、ないんですけどね。さて、今週は自分の配信にかまけた結果、ほとんどアトロクが聞けてないのですが、この間、日テレの金曜ロードショーでボヘミアン・ラプソディが放送されたことにかこつけて、公開当時水曜日の低唱型投稿コーナーシアター151に送ったメールを炊き上げていただきたいのでお願いします。それは映画ボヘミアン・ラプソディの公開初日、場所はイオンシネマ近江八幡での出来事です。レイトショーにあたって、レイトショーに間に合って着席した私、するとその後私の近くの席に30代とおぼしき会社員風の男性とその母親とおぼしき女性の2人組が着席しました。本編上映前の予告が流れる中、その2人組の方から、連れの女性に対する男性のこんな声が聞こえてきました。え、わざわざ携帯の電源切るの？マナーモードでええやん、真面目やなと、私は以前映画鑑賞中に他の方の鳴り続ける携帯のバイブ音にイライラさせられたことがあったので、正直その声が耳に入ってムッとしたのですが、母親とおぼしき女性はこんな解消されたのです。そうやけどフレディの話やで、集中してみたいやん。そうです、彼女はマナー意識からではなく純粋にフレディ・マーキュリーの世界に端的するために携帯の電源を切ったのです。そして、上映終了後、その女性が良かったわ、途中泣いてもたわと、息子とおぼしき男性にしみじみ喋りかけている光景を目の当たりにして、映画鑑賞における一つの正解の形を見た思いをがしましたと。いや、映画館って本当にいいものですねということで、以上いかがだったでしょうか。今は接触アプリの起動のためもあってか、バイブレーションを切ったマナーモードが 励行されているあたり、この1年の状況の変化が伺えますねと、早く平穏な日常に戻りたいものですといった感じで、まあ本当ね、あのマナーモード問題っていうのも一つね、さっきのあのバイブの音がっていうのもありましたけど、本当にあると思いますけど、このきっかけがね、そのマナーよりもそのフレディ・マーキュリーの世界にっていうのはね、本当になんかね、こう息と言いますか、まあ確かにフレディ・マーキュリーの時代にはあったのか、いやそんなことないやんな、携帯電話はなかったはずなので、そういう意味でも切るっていうのはいいし、まあやっぱそのバイブの音が聞こえることでっていうのもね、いいなと。でもなんか本当ね、このマナーモードでええやん真面目やなというのは、なんか本当にこう聞き捨てならない思いで、そう思ってる人に限ってしっかりマナーモードかけてなかったりとか、それこそ携帯を見るだとか、なんかそういうことにつながっている人も多そうなので、本当にねこう聞き捨てならないなって僕も思います。まあしゃあないっちゃしゃあないんですけどね。で今はねその接触アプリのね起動っていうのがあって、切らないこともね多いってことなんですけど、僕はなんかやっぱ癖でついついね、あの電源切ることの方が多いですし、まあ万が一ね鳴った時っていうのは本当に嫌なので、本当に切っちゃいますね。それこそバイブを切ったマナーモードにしてる人もね、多分少なくて、本当にマナーモードぐらいでいいやって思ってる人も多いと思うのでね、その辺ねしっかりと守っていただければなぁなんて僕も思ってる次第でございます。はい、あとね、そう、ここでねお話しておくと、別冊アフターシックスジャンクション、今回はそのリスナーさんのねポッドキャストを紹介する形でお届けしていてですね、タイトル的にはシャープ63になっていて、番組リスナー初のポッドキャスターにすごい逸材現る、歌丸と橋本 P もうなった推薦ポッドキャスト番組紹介ということで、橋本プロデューサーがね、今月一企画になってしまった月刊ポッドキャスト紹介みたいなコーナー、あれは Spotify プレゼンツのポッドキャストしか紹介しなくなってしまったので、おそらくこのポッドキャスト別冊アフターシックスジャンクションで、まあ、今後はこうやって紹介していくのかなと思うんですけども、まあ、先ほど言われた通り、ユーフォニアのびりしまさんがこちらキッズオン部放送課っていう、ポッドキャストやっていて、それを紹介していると、まあ、あと以前ね、リムコスの、5分ラジオっていうのを、橋本プロデューサーが紹介していて、こちらねまた多分続編みたいな形で紹介していて、でまあもちろんその UFO さんもね逸材として紹介されているとは思うんですけど、おそらくこの三毛猫電力さんのね猫ロビラジオを紹介しているというあたり、まあここがかなりこう大々的に取り上げられてるんじゃないかなというふうに僕は思いまして、ぶっちゃけ聞けておりません。この別冊に対するですね嫉妬がですねすごくて、まあ嫉妬することでもないんですけども、要は僕も紹介されたわけですし、まあ、やっとね僕も仲良くさせてもらってるお二人のポッドキャストがこういう形でね紹介されたっていうのは非常に喜ばしいことではあるんですけども、やっぱね、まあ、もちろん僕からしてもどう考えても逸材だろうと。で、それこそ僕がね、こう、なんだろう、きっかけを、まあ、なんだろうな、きっかけを与えたっていうか、まあ、なんかね、そういう話の中からやってくれて、で、しかも最近はこう、なんですか、ポエトリーリーディングもね、交えながらね、やってたりするので、本当にこう、で、しかもね、要は、ポエトリーリーディングで舞台に立ったりもする方なので、まあ、間違いないわけですね。お話も面白くて、僕にはない部分をいっぱい持って、あと、その、なんて言うんだろうな、アトロクを振り返るときも、とにかくその、自分の聞いたこと、聞いた範囲で、しかも、その分野について、めちゃめちゃ詳しく掘り下げれるっていう面白さを持っているので、マジで、やられたなって思いながら、まあ、聞いていたりしているんですけど、それなだけに本当に嫉妬と、あ、ここまで俺はいけないって思うことで、正直ポッドキャストこれ始める前に見る前に再生をしちゃったんですけど、その聞 きながら最初歌丸さんとかとね、あのダバナシ的な感じで喋っていくんですけど、その時点で番組の今回のタイトルを見てわっって思って、あの今はねまだね実際聞けてないです。内容ほんと情けないんですけど聞けてないです。あのね食らっちゃいそうなのでだからここまでね、あの撮れなかったし、あのまあ寝坊で帰りゃよかったものの、あのツイッターに出す顔がないというかね、しかもあの三毛猫さんがね上げてらっしゃったんですけど、アトロクの効果すごいなっつって、あの再生数のね伸び幅を写真撮られてね載してたんですけど、もうね、もちろんあのそのなんだろう、要はアトロクはみんな聞いてるわけだから、僕がやってることって正直その好き嫌い分かれると思うんですよ。別に今更アトロクは後々説明されなくてもいいしって人もいれば、あのあブライトマンこういうこと考えてたんだなとか、あの読まれなかったメールを読んでもらう、読んでいくというスタイルを面白く思っていただいている方もいると思うんですけど、本当この特筆したことがないので面白みには欠けると思ってるんです。でしかもあの一人でやってるので、皆さんがねお好きなあのわちゃわちゃ感みたいなとか、あのまあ別冊でね、あの3人のわちゃわちゃ感だとか、まあ、あとはそうですね、なんかその僕は本当そういう空気があんまりできないというか苦手なタイプなので、まあ一人でねずっとこうやって喋ってるわけですけども、長いな。だから僕のあの僕がね2回も紹介していただいたのに、そのきっかけで増えた人数っていうのは本当に100もいかないわけです。再生回数したら三毛猫さんはねもう300とか超えてて、もうゾッとしましたよ。まああの再生数を気にしてやってないですけど、うわそんなに変わるんだって思って、多分あのお化けラジオも結構多分同じぐらい伸びてたと思うんです。あの写真貼ってなかったけど、あこんなに行くんだみたいな話をされてたので、もうちょっとね俺やめよっかなって思うぐらい食らいました。あれはまああの全然あの悪いとかじゃないあれですよ、あのそれは勝手に食らってるだけなので気にしないでほしいんですけども、三毛猫さんにはね、あの本当に落ち込みましたよ。はい、という感じで、もうあのこれをダラダラ喋ってもしょうがないので、この辺で振り返りを終わろうと思います。まあ、今週ね、あの暗いすぎて、あの木曜とか金曜とかね、あと月曜の、フィル・コリンズとか全然ね聞き直したりしてメモも取れなかったので、あの雑になっちゃいましたけども、であと告知もねなかなかしてなかったので、メールも今回少なかったんですけども、来週からもねまたまたじゃんじゃんメールとか募集してますので、皆さんね送っていただければと思います。ということで以上、リスナーフューチャー&パストのパスト編でした。エンディングでございます。まあね本当ね良くないですけどね、本当ねなんて言うんですか、嫉妬じゃないんですよねもうね、自分ってダメだなーっていうのをね勝手に思っちゃうんですよね、こういうのあるとね。なので本当になんて言うんですかね、やられちゃいましたね。まあだからつって、なんていうんですか、自分は自分のことをね、していくしかないし、本当はね、こういう時に、バネにしてね、なんていうんですか、また頑張ろうみたいなとこだとは思うんですけど、ね。そこまでたどり着けないブライトマンでございました。まあね、僕はね、全然、まあだから、本当に、気にしないとか言いつつ、いっぱい聞いてほしいなって思っちゃうわけですよ、やっぱり。で、別にね、収益化しているとかでもないので、再生のいっぱい人数が聞いてるからといって何かが変わるわけじゃないんですけど、まあ、やっぱね、こうやって喋っているだと、まあ、聞いていただきたくなるわけですね。皆さんね、お近くのアトロクリスナーにぜひぜひ、聞いてねっておすすめしといてください。はい、ということでお話したかったのはオープニングで言えばよかったんですけども、僕がねたびたび ここでお話ししていたハロープロジェクトのコンサート、花鳥風月というコンサートなんですけど、この、週末で確かもう全部終わっちゃったのかな、はい、予定が終わって、あの夏のねコンサートがもう発表されました。で、まあ、そこに向けてハロプロメンバーはやっていくんですけど、この花鳥風月のね様子が配信で見れますよと。なのでね、ぜひぜひ皆さんもね、お時間とお金が許せば見てほしいなということで、ツイッターにもね書いたんですけども、どうやって見れるかというと、ハロープロジェクトストリームっていうですね、ハロープロジェクトストリームオンラインストアっていうのがあって、ここで配信チケットを買うと見れると。で、まあハロープロジェクトストリームとか調べると多分出てくると思うんですけど、18日からね見れますので、で、チケットはもう売っていて、18日の22時まで購入できるようになってます。で、配信自体は18日の20時から20日の24時まで。だちょっとね、なんて言うんですかね、非常に不親切な配信状況ではあるんですけども、2日しか見れないということで、ですけど、まあまあ一応土日に当ててくれたりとかしているので、まあなんとか見ていただければなと。で、意外とライブ自体もその2時間とかあるわけじゃなくて、結構コンパクトな内容にはなってますので、ぜひぜひね、見ていただければなと。で、いろんなチームの公演があって、まあそれぞれその配信日が変わっていて、で、僕が見てほしいのは、まあ、チーム風になるので、先ほど言った18日になります。なので、他のチームとかだともう、今週末から配信が始まったりするので、はい、もしね、このハロープロジェクトストリームを見て興味がある方は、ぜひ今週末からね、買っていってくださればと思うんですけども、一応この風の公演の見どころとしては、ハロープロジェクトでもダンスがうまいメンバーがいっぱい集まっていますよと。で、特に僕がずっと言ってるね、平井美代さんとかは本当にそのずっとダンスを自分ご自身で鍛錬ね積んできて、ハロープロジェクトにその大学生になってから入ってきたりとかしているので、またそのハロプロのダンスもね、一味も二味も違ったようなダンスをしてくれますし、上手いメンバーも個々にその良さが違うので、ぜひねそういうところを見てほしいなと。あとはそのおそらくなんですけど、まあ、ちょっと僕この配信される公演を見れていないので何とも言えないんですが、多分定点カメラか、まあ、何本かカメラは入っているけど、そのあんまりこう何て言うんですかね、臨場感あふれる画角というよりかは、まあ、引きとか、まあ、あとせいぜいアップが、バストアップの寄りがあるぐらいで、そんなに凝った作りではないんですけど、逆に、まあ、その、こんだけ移動して、ダンスとかやってるんだよとかが、すごく見えますんで、ぜひぜひね、見てほしいなと思います。まだね、その風の公演について来週の配信なので、次のね、ブライトナイトで、その、まあ、例えば、いきなり見るとメンバーが誰かっていうのは分からないと思うので、その辺もまあ僕まだ配信見れてないですけども、ざっとこんな感じだっていうのを紹介できると思いますんで、来週ねまたその詳しい紹介をしていこうかなと思いますんで、ぜひぜひね、今週末から、今週末は、花と鳥というチームの、まあ、花と鳥って言われてもなんじゃこっちゃって話だと思うんですけども、聞けますん、見れますんで、ぜひね、興味ある方はここから見ていただければ。まあ、配信チケットね、3200円とちょっと高いんですけども、ぜひぜひ、まあ、ハロープロジェクトにね、ちょっとでも興味持っていただける方は、しかもいろんなね、タイプの曲をやりますので、最新曲から、まあ、昔の曲までやりますんで、ぜひぜひ見てみてください。といった感じでね、もう、遅刻しちゃいます。あとはあれね、別にここで紹介する必要ないんですけども、僕がね、ハロープロジェクトの中で今一番推している山崎芽衣さん、6月の28日に誕生日を迎えます。その誕生日のバースデーイベントというものにですね、ファンクラブのイベントなんですけども、そちらに、見事2公演全部当選しましたので、 月末ね、祝いに行ってこようかなと思います。はい。まあ、なんかね、いろいろなね、気持ちがあるんですけども、しっかりとね、祝ってあげると言いますか、どちらかというと、ソロのパフォーマンスをね、見せていただくといった方がですね、語弊はないんですけども、まあ、嬉しいよってことで、そういうお知らせになっております。ということで、あれですね、オープニングで言わなかったので、一応この辺だけざっと言おうと思うんですけども、メールですね、いろいろ募集してます。アートロックで読まれなかったメールとか、または僕らのところへの感想とか、いろいろ送ってください。メールアドレスは brni0406@gmail.com brni0406@gmail.com。 Gmail で送りづらいなって人は Twitter の DM でも結構ですし、ハッシュタグシャープ BRITNITつけての投稿でも結構です。まあ、今週ねちょっと Twitter 開けなかったので僕のせいなんですけども、ハッシュタグでねつぶやいてた方いらしたら来週取り上げようと思いますので、よろしくお願いします。まあ、あとは Google フォームもねありますね。全部アンカーとか Spotify とか Apple Podcast とか URL ね詳細画面に貼ってますので、そちらから飛んでいただければと思います。 Apple Podcast の方はねタッチでこう URL 飛べないのは申し訳ないんですけども、よろしくお願いします。といった感じで今週のブライトナイトは以上となります。まあね、そろそろ仕事に行かなきゃいけないのでね、まあ、皆さんも平日の配信になって聞きづらいかとは思いますけども、ちょっとねいつもより短くなってますので、ぜひぜひ、まあもう遅いですけどね、エンディングなのでお付き合いいただければと言ってもしょうがないんですけども、はい、以上となります。お相手はブライトマンでした。さようなら。